宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。株が上がるぞ、
かよい
ね、なんか僕の声に力がないですね。
いやいや、上がりましたよ、
うん、まあ本当ですね。21円、うん、大引け日経平均ですけど21円飛び2000、うん、だが
これ100が抜けてるね、正直。
9107円、うん、43銭。
まあ上がったことは確かなんですけど、はい、本当にちょっとね、上げ幅がね、小さいですよね。
直前まではこれマイナスになってましたしね。
そうですよね、非常に弱かったですね、正直言ってね、うん、まあプラスはプラスなんですけども、うん、ただ本当にあの米国のね上がり方なんか見ますとですね、うん、それから考えればもっとね、少なくともとにかく100円以上、200円近くね、上がってもいい日だったんですけど、
う
ん、
ね、アメリカが200ドル以上上げてるわけですね。
そうそう、でもね、何せね、うん、売買が少ないからね、やっぱりね、皆さんまだね、お盆休みの最中って方がね、はい、結構いらっしゃると思うんですよね、うん、だから市場に戻ってきてないっていうのがまず言えますよね。
そうですね、先週と、あ、昨日、
14日、
そうですね、うん、いや今日は15億で、出来高が1兆やっと超えたところですね、売買代金の方が。
そうですよね、ですからあのやっぱりね、ちょっとね、気合が入らないっていうのがあるんじゃないですか、
うん、まあお盆だからということなのか、全体的に東京市場なんとなく方向感がない。
それのなせるのかな。いつもの年だったらお盆の時はほら、あのデイトレーダーの人なんかがね、結構あの休みが取れてるわけですから、
はい、
あの頑張ってね、バイバイしてたんですけども、
ね、
まあ、最近それがねちょっと弱まってますよね、
うんうんうん、
ですからそういうこともあってね、
はい、
今日のところは本当にあのちょっとこう、まあ、上がってこう期待外れっていうのもなんですけども、
うん、
なんですけども、まあ、実際のところねちょっと期待外れの、ね、動きではありましたね、
うん、まあ、期待外れというあの感覚的な話ではなんでこうなったんですかねっていうことなんですけれども、
あ、これね、理由はもう本当になんか困った時はですね、
うん、
円がですよ、
はい、
76円台にあるからって言えばいいわけですね、はい、
そうですね、
そうそうそう、
あんまり動いてないとずっと超円高基調にあってですね、
そうそうそうそう、うん、まあ、高値で止まってると、
はい、
いうことにはなりますからね、まあ、確かにその通りでもあるんですよね、うん、あのハイテクのこうネガサ株がね、上がってくれないと日経平均上がりにくいですからね、
うん、まあそうですね、
そうなんです
ね。でかといってそれじゃあ他の株はね、
はい、
まあ、日経平均で捉えきれないような株は元気かと言いますとですね、
うん、
値上がりが872、
はい、
値下がりが625、
ええ、
まあほぼほぼ150ぐらいの差でですね、値上がり銘柄が多いというだけなんですよね。
そうそうそう、
うん、
まあ、ですから値上がり銘柄はそうやってね、ちょっとね多いなんですが、やっぱりね、うん、問題はですね、はい、これ新高値銘柄っていうのはね、
うん、
一時ほどは多くないんですよね、
はい、
あのでも新高値銘柄も結構あるわけで、
うん、
やはり、ね、そういうところに目を向けて投資をしていくということは、ね、非常に大事ではありますよね、
うん、
あのかつてやったカルビーとかやりましたよね、
はいはい、
まあ、スタジオアリスなんかは特にやってませんけども、うん、ここではねスタジオアリスだとか DNA だとかね、はい、あのグリーとかね、
うん、
そういう株はこの新高値なんですよね。
そうですね、
ですから、うん、まあ、そうですね、それに乗れなかったというところもね、方もいらっしゃると思いますけども、
うん、
まだまだねこれからね同じような株が出てきますからね、
はい、
そういうところに今からね、うん、種をまいておくっていうのが必要だと思うんですけどね、
うん、で今日のニュースでですね、
はい、
まあ、Google とモトローラ
すごいね、あれは
あれはすごい。でそれで、まあ、その関連でゲームとかですね、ゲームっていうんでしょうかね、関連っていうんでしょうか、
は
い、広い意味での関連銘柄が動いてはいたんですけれども、
そうそうそう、
うん、
これはやっぱりね時代が変わりつつあるというかね、はい、それをこう如実に物語ってますよね、
うん、
あのモトローラはね老舗企業ですけども、なんとなくね、こうなんとなくこう勢いを失ってたという感じでもありましたからね、
はい、うん、
そう考えるとあのやがそうですね、次はノキアかなとかね、
うん、
そういうふうな見方に今なってますよね、
うん、
でさらにね日本のその通信 関連企業のね買収ってないこともないでしょうけどね、
うん、
でもそのだからグーグルから見てね、
はい、
日本は買うほどのことはないかっていうことかもしれませんしね
まあノキアとモトローラあたりがですね、携帯といえばね、
そうですね、
昔はあのノキアとモトローラしかなかったですもんね、うん、
そうですよね、
僕なんか新しいもの好きなんでね、
はい、
ノキアの携帯を持ってたことがあるんですよ。
あ、すごいね。
いや重かったですね。
あ、重かったですか。
まだ人々は携帯持ってない時ですよ。
おお。
だから携帯を相手にかけるわけじゃないですよね。
あ、そうかそうか、
固定電話にかけるんですがそれがまあ重かったですよ。
うーん、
だからまあノキアにしろモトローラにしろその新鮮ですもんね。
だからノキアにしてもね、うん、今はちょっとねあの株がずっと下がりっぱなしですもんね、うんうん、ちょっと気味の悪いぐらいの下げ方なんですよ、だからそれでやはり選手交代っていうのがあるのかもしれませんよね、
うん、
そういうふうな流れになってきてますね。
だからそのハードからソフトへっていう流れがね、確かにずっとあったんですけれども、
そうですね、
ここまで来たかって感じしましたもんね。
本当だよね、いやグーグルはすごいね、
うん、でグーグルだってまあ長くはあるんですけれども、ヤフーとかそういうのに比べば同じ業種でポットゼみたいなもんでしたからね。
本当ですね、まだ新興企業のうち
に、ね、新興企業のうち
ですね、
本当にこの投資って言いますか、その世界の経済の形態が変わってますよね。
栄光盛衰ね、激しいですよね、
だそれにうまく乗っていくのは株式市場であり、
我々ではそうでなきゃいけませんよね、栄光盛衰にね、
はい、
水の方にね、
はい、
あの乗っちゃってしまうとダメですから、あの日本の企業の中でもですね、あの栄えるものと、凋落しているものとありますから、まあ、あのできるだけね栄えるものに乗っていきたいですよね、知名度が高いからったって、
はい、
そのモトローラみたいになってしまうということはあるわけですからね、まあそれそうですね、グーグルに変わることによって、
はい、
また再生するということあり得ますけどね。
あり得ますけど ね、
そうですね、はい、
まあその時には多分なんですかね、そのソフト主導、ソフト主導でいろいろなもっと形態が変わる、企業の形態が変わってくるんでしょうけどね。
そうですね、
それで、はい、まあ、そういうふうにしてあの企業の根本であるところのですね、そういう栄枯盛衰の歴史で、歴史は将来を見据えてこの投資をするのが株式市場だと思うんですが、
はい、そうです、
このところで市場を見てたら、
はい、
これもう関係ないですよね。そういうとこ見ないでも済みそうですね。飛び乗り飛び降り、
いや飛び降りがなかなかと簡単にいかないんですけども、まあ、あの正直言ってね、株はこう上下動を繰り返してるわけですから、あの今回のような、ね、下げもこう年にね、
はい、
まあ、本当はそうですね、年に大体どんないい時でも、ね、2回ぐらいあるんですけどね、まあ、あの今年なんかそれが多いような気がしますけど、あのそれはね、なんて言うんでしょうかね、株式市場のリズムだと思わなきゃいけませんよね、それだからそうですね、私の知ってる投資家の人でね、
はい、
これものすごくこんな時だけ買う人がいるんですよね。
あ、
こんな時だけ、
うん、
とにかく大きく落っこっちゃった時だけ買うんですよね、その他はもうなんかね、ゆっくりと過ごしてるという感じでね、でそういう点で言うと、年に 2,3 回はね、チャンスがあるということになりますよね、
だその方も含めて、まあ、上手な投資家さんというでしょうかね、その短いところで見てないわけですよね。
そうなんですね、上手って、まあ、結果において上手になるんですけど、特に上手風なやり方じゃないですよね。だからあんまり上手にね、やることを考えない方がいいと思うんですよね、
だから僕はさ、今言ったね、飛び降りたり飛び乗ったりなんかうまそうじゃないですか、
それはね、やっぱりやめた
い、大したことないですか、やっぱり。
そうですね、あの車が走ってくる前にさ、乗ったり降りたり乗ったり降りたりするのはややこしいじゃないですか。最初に乗ってそのままずっとしてた方がいいんじゃないですか。
非常に危険ですしね。
そうそうそう、
お子様たちはぜひこのような真似はしないでいただきたいなんてテレビだとテロップで出るんですけども、危ないですよね。
そういうことですよね、
うん、
飛び乗り飛び降りは、ね、やめた方がいいですよね、
やっぱり株の基本は、まあ、じっくり3ヶ月くらいでね、
そうそうそうそう
思って、まあ、その企業の将来性とかそういうのをちゃんと調べてですね、なおかつ株価の動向などを調べた上で買っていくってことなんですよね。
そう、なんか当たり前の話
当たり前
の話だけど、
いや、こういうバカバカしい相場になってくるとね、当たり前の話が妙に新鮮に聞こえるのは何でしょうか。
例えばさ、
はい、
ほらこれ別にさ、すぐ降りなくたって、こうコラビっていう株、ね、これカセットでやりませんでしたっけ。
カセットでやってます、
ね、これコラビ私大好きですから、これだって、これ5月、5月のところでこれいくらだっけ、これ1520円
ぐらいですね。はい、
今2693円で、93円、今日あたり
1100円以上ね、
これあったでしょ、別にさ、 慌ただしく売る買いする必要ないじゃないですか、
うんうんうん、
十分こう上がってるじゃないですか、
うん、
ちょっとこのところ上がりすぎだけどね、
ねえ、もうそろそろでしょうか。
そうなんかねちょっと私もね気持ち悪いっていう感じですけど、こんな風になるじゃないですか。
ちょっと値幅も大きくなってきてますしね、出来高もできてきてるし、ガチャガチャやってる感じがしますよね。
うん、でなんでコナミがいいのってなるじゃないですか、
はい、
ね、
でもこうして例えば、まあ、その5月ぐらいからですね、はい、5、6、7、8、まあ、3ヶ月、
はいはい、
で1000円以上プラスになってるわけですもんね。
そうですよ、
これが株式投資でね。
そうですよ、
これを変えていたら。
そうですよ、
ね、
いやいや確かとにかく株ってやってるでしょ。
やってます、やってます。
やってませんでしたっ
け、はい、やってます、やってます。
なんか私いろんなところで言ってますけど、
うんうん、
いずれにしてもこうこういうのがあると楽ですよね、
うんうん、
私の評論家活動も楽ですよね行く先だけでこれを言ってればいいわけ
だ、ね、ね、だからでもその時外れたらかっこ悪いですけどね。
中に外れる時もありますよね、
でもね、はい、いろいろ見てると確率は7割近いですね。
あ、
北浜さんの確率は。
いやもっと上げたいですよね、
それ以上はちょっとね無理だと僕は思うんですけど無理じゃないでしょうか。
いや無理よね、なんとかね。
で、昔からですね、はい、いろんな有名ないわゆる投資家と言われる方がいらっしゃるわけじゃないですか、コレカー銀座、はい、ウォーレン・バフェット、
はいはい、
100戦100勝だったんでしょうか。
まさかそんなことないでしょ
そうでしょ、
うん、そんなことないですよ、うん、だからこういうことですよ。株っていうのはね、極端に言うと株っていうのは9敗1勝で勝つんですね。9回だ、ただね、1回ごとがその大きく損するとダメだから、小さく9回損しても、最後に勝てば、大きく勝てばそれでいいっていうのが株の世界ですよ。
うん
ね、
うん、
ところが、逆になったりしがちですけどね。うん、だから、別に株っていうのはね、9勝連続して勝ってですよ、
うん。
最後に負けたらもうおしまいなんだから。
うん
ね、
うん、
それより、小さく9回損してでも、ちゃんと勝てば、最終的には勝てばいいということなんですよ。それを考えなきゃいけないですよね、
うん
うん、だから株でね、途中で勝ってる人ってのは結構いるんですけど、うん、最終的に負けるってことが多いんですよね。さっき言いました9連勝というのはありえないけど、9連勝したとしますよ、
うん、
で気が大きくなったりして、
うん、
ドカッとお金を投じたりするじゃないか。当然
しますね、
ね、100万が1000万になったらさ、
はいはい、
当然900万ぐらい投じますよ、
うん、
そこのところで300万をね、300万でやり始めるとかいうふうなことができる人だったら勝てるんですけど、
うんうん、
人間はそういかないじゃないですか。
いかないです、
ね、100万が1000万になったらさ、1000万1億にしなきゃね、と思うじゃないですか、
うんうんうん、
でそこでなんかさ、なんか思いがけないことが起こってね、そうですね、格下げとかね、
うんうん、
格下げとかいうの
が、ドカーンって言っちゃうわけですね。
ドカーンって言っちゃってパーになるんですよ、
うんうん、やっぱり、ギャンブルじゃないですからね。
そういうことですよね、
うん、
だから負けながら勝つと思えばいいですね。
あ、うん、
そうするとね、気も楽だし、
そう
実際に勝つんですよ。
麻雀なんかでもね、あの顔見ててね、こいつは漫画じゃねえと思って安い安い振り込んでおくとね、後で勝つ可能性が出てくるんですよね。
ああ、そうなの、
ドーンじゃないだと思う、浮き上が上がれないですけどね、
そうですよ。だって、麻雀は特にさ、明日の朝までもう会社に行かなきゃいけないってことですよ
だから、ね、こいつは平気だなと思うところで損を超えておくわけですね、小さい損を。
ああ、そうそうそう、そうそう、それそれそれ、
大きくのバーンときたらもうね、無理ですから、ね、
意外とだから株はそれでやれちゃう、
うん、うん、でもその9勝最後の1勝っていうのも難しいんであるとすれば、
最後1勝来なかった
ですよ、まあ、だからちょこちょこちょこちょこってのはいるかもしれませんね。
そうですね、
うん、でよくあるじゃないですか、私はなんで1億円稼いだとかね、
はいはいはい、
ああいうの本ダメですね。
だそれが守りきれるかどうかが問題なんですよ、ね、一時的なところをこう切り取ってしまえば ね、
そ, うなんです
ね、それは儲かったっていう話になるわけです、
うん、為替だってね、
ミ
セス渡辺なんていうのがね、すごいなんて言われてたけど、
よくわかんないですけど
ね、あれはどうなったのかなんて今わかんないですもんね。
よくわかんないですよね、
うん、
よく知らないですね、為替の世界は、
うんうん、でもまあそういうにとてつもない巨万の富をね、こう投資だけで稼いだっていう話があるじゃないですか。
ありますよ ね、
ね、うん、あんなめったりできないですよね。
だから途中やめればいいんですね。
あ、やめてね、
やめたのが難しいんだよ、
うん
うん、マンション買ったりいろいろビル買ったりしとけばいいんですけど、そこまでね、しないからね、なかなか、
うん、私も実は知ってんですよ。
あ、そうなの。
数千万まで儲けたやつがいましてね。
あら、本当。
ええ、
福井さんに何かくれた？
いや、くれる前になくなっちゃいましたいや、ほぼなくなったんですよ、本当に。
そうでしょ
う、うん、 別に亡くなったって困る生活をしてたわけじゃないんですけどもね、だどうしてそんなもんだなと思う、これやり方が悪かったなと思うんですけどね。
いや、そんなそういうこと
ドカンドカンっていくんですよ。
ああ、それはもうね、そのうちやられるなと見て
たんで、見る目を向いてたんで、こいつは絶対やられるからって、だいたい羽振りがいいのが切り替わねえやだなと思っててね、したら案の定行きましたね。
あ、そうなりますよね、
うん、まあたまたま信用とかそういうんでやってなかったんでね。
あ、そ
う
か、
うん、
それはよかったです
ね。まあ亡くなった、亡くなったって元に戻っただけなんですけどね。 うん、
それでも もったいないことしたね。
もったいないことしましたねって感じなんですけどね。
そうですよ、
うん、まあそういう投資の仕方があって、ね、今日はこういう、まあバカな話じゃないんですけど、基本に戻るような話をしないとですね、
大事だと思
うんですね。この相場バカバカしく見てないねやってな感じなんですけども、
この相場であるからこそ、はい、儲かる株があるわけだから、
うん、
ね、
はい、
ほら前やりましたんでしたっけ、はい、スタジオアルス、私なんかスタジオアルスの店まで行って、はい、中身を見てお客さんと一緒に、
写真撮って、
よ、いや幼児の、うん、あのね、着物とかさ調べてみたけど、結構ね、あの皆さん凝ってさ、娘になんかレディっていうかなんかさ、あのお雛様じゃなくて、なんての王女様みたいなさ、格好して写真撮ったりなんかいる人いますよ、楽しげに。
実際に調べに行ったわけですか。決してあの、
近くにあるんだ
よ、ね、お聞きの皆さん、北浜先生はそういう趣味があるわけではなくてですね。
いや、私は着るんじゃなくて。
じゃなくてね、そうですよね。
そう、おじいさんおばあさんがね、孫に着せたりなんかして、写真撮って、
うん。うん、その銘柄も、カセットの中に入ってましたね。
ほら、これ見てください、ほら、はい。ずっと上がりっぱなしでしょ、これ。
そうですよ。
これいくらだった？
え、いやいや、
4月頃は、これはいくら、
これがね、多分ね、5月かなんかの北川さんのカセットだったと思うんですよ。そのずっと
5月ぐらいだった、
ね、そこを倍って言いますかね、ぐたぐたぐたしてる時に、なんか上げていただいた記憶があるんですけど、
850円前後ですよね、
うんうん、
これが1500円ぐらいになってるから
ですよね。
いいじゃないですか、でだからね、こういう株に対して軽く見がちなんですね、はい、ちょっと、お子ちゃま用のビジネスでとかこう考えちゃうんだけど、はいはい、やっぱりさ、お金をどこに使うかって言ったら、中高年以上の人とかね、
うん、
だからやっぱり孫だとか子供だとかさ、はい、そういうのはやっぱり使いたくないじゃないですか。他に別に使うことないじゃないですか、
ま
あ、海外旅行行くったってそんなにしょっちゅう行かないからね、ですからお孫さんなんかに使うことがある点想像できるじゃないですか、ですからこうやってね、収益上がってるんじゃないでしょうか、株が上がると、ということが大事ですよね。
ねえ、でその時はやっぱり家族の価値とかね、思い出をうまく残すためとか、そういうことはね、
北川
さんおっしゃった、そういうのも強いでしょうからね。
そうそう、そういうのあるじゃないですか、
うん、
あんまり家族サービスしない私が言うのも変なんだけど
猫サービスはしてらっしゃるんです
猫サービスしてんだけど
ということですね、その、まあ、個別の株の話をですね、引き続きこの後のコーナーでは北川先生に伺っていきます。それではここでお知らせです。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからはですね、
はい、
個別株の話をいろいろ北浜さんに伺っていこうと。 その前に、はい、先週の銘柄注目されて8月の9日ですね、大東建託
やりましたね、
はい、
はいはい、
大東建託が今日が6850円ぐらいですか。
あ、そうですね、
はい、
180
円高ですね。
あ、結構頑張りましたけどね。
頑張りましたね。
頑張って番組の時は
これが8月の9日、
9日が番組、
はい、ですから10日なんですかね、その次の日ということになると
6820円スタートして、はい、あ、まあね、
6840円ですね、その時の高値が、その日のね、
今日がだから6850円ですから、
850円、
まあ、あの30円上がってるじゃんねいや、
はい
ね、
はい、
この状況の悪さ見てくださいよ、
はい、悪いんですよ、
めちゃくちゃ下げてる中で、うん、これ2、30円であろうがさ、
はい、
プラスはプラスじゃないですか、
それでね、
うん、
もうプラスはプラスだなと思って、
意味があるんですよ、
これまであのずっとね、これ控えてあるんですよ。
あ、そうです
、例えば3月からですね、
3月、
はい、3月4月以降かな、
はいはいはい、
4月以降って20だから、そうだな、その、ま、毎週北山先生には銘柄上げていただいてるんですけど、その中見てみますとですね、
はい、
13対6ぐらいの確率でですね、勝ってますよね。
あ、そうなの、
ええ、
なんかよく調べてるね、細かく。
いや、なんか別に、ええ、なんですか、上げ足を
取ってる、ね、
取ろうとかなんとかって意味だろ、こっちが逆に上げ足を取られちゃうんですけどね
明らかに取ってるね、
だからそのずっと注目してねいただいてる銘柄を見ていきましたらね、これ控えてある分だけ、
はい、
12対7ですね、12の銘柄がまあ上げてますね。
なるほど、
今日だけに関してですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、今日はほぼ半分半分ですからね、値上がりと、はいはいはいはい、それで比べたら北山さんの上げた銘柄がですね、なんでどうしてこう赤いのばっかり数字が出てきてるのかと、不思議なんですよね。
いやいや、これはね、あのやはりね、後は出てきますけどね、
はい、
特殊な、
装置を持っててね、
あのソフトもありますし、
は
い、まあ、あのやはりね、長いからね、投資をやってね、うん、
はい、
もうあのだって30ちょっとぐらいからやってるわけだから、
うん、
もう結構になりますよね、
はい、
だから、市場のね、
はい、
こう今のような状況修羅場っていうのはね、
うん、
正直言って何回もくぐってきましたからね、
うん、
まあ、こういう時にはこんな銘柄とかね、
うん、
こういう状況では、まあ、どういうふうな、こんな状況がどれぐらい続くかとかいうのですね、うん、まあ、大体こう私のコンピューターの中に、頭のコンピューターの中に入ってますよね、
うんうん、
それをまあ生かしていただいてるということになりますよね、うん、
その今までの評論家経験のところから言ってですね、
はい、
これ修羅場っていう言葉に該当するような相場付きですかね。
さほどの修羅場じゃないです
よね。ないですよね、
やはりいや、あの大震災の直後はやっぱり修羅場のような感じでしたけどね、
うんうん、
でも僕ね、あの投資家はね、やっぱりね、あの逆に言うと修羅場をくぐった方がいいと思うんですよね、
うん、
何でもね、やっぱり仕事だってね、
はい、
修羅場をくぐらないとやっぱりちょっと強くなれないと思うんですよね。だってそれはそうですよね、
はい、
非常にこう危機的な状況というのを乗り切ってこそね、男じゃないかってことになるじゃないですか、ですから、はい、株でも同じでね、いちいち、ちょっと今のぐらいのね、下げでたじろいでたら、
はい、
ちょっと話にならないですよね、
うん、
私が真っ先に逃げ出したとかさ、
いやいや、多くの旦那様はうちに帰ると調べてしまうから
いやいや、福井家はそんなことない
ですよ。いやいや、いや、それはさておいて、
ちょっと体重でさ圧倒的にできるじゃないですか
それはさておいてですね、はい、まあ、今回のやつは大した修羅場じゃないということですよね。
そうですよね、
うん、
まあ、修羅場とは言わないですよ、
ね、うんうん、
まあ、修羅場経験ありますから、
今個別のね、お話をいろいろお伺いして、はい、またこれからもお伺いしていくんですけれども、
はい、
この為替がね、
うん、
また一段のこの修羅場を、まあ、日本株に招くのではないかって感じがすると、どうですか。
あ、それは、ね、
また一段でより、
そうそう、修羅場目で、うん、までは考えないですけども、
うん、
まあ、やはりね、動きがそのいい状況ではないことは確かですから、
うん、
だからどちらかというとこう内需の方にシフトしていくということですよね、
うんうんうん、
あの銘柄をね、
銘柄をね、はい、
自然にそうやってこう行けばいいんじゃないですか、
うんうん、
こっちが、成り立たないんだったらこちらの方というふうに、はい、やはり行くべきですよね、
うん、やっぱり内需に脚光を当てたような、まあ、銘柄の選択をしていく、
それと、はい、少し時間をかけるならばですよ、自動車部品だとかそういう株は結構下がってますから、
うん、
またね、
はい、
これは当然復活していきますから、
ね
そうですね、そういうらの銘柄にちゃんと収集しておけばいいと思いますよ、うん、
あ
それはね、そうですね、私は先日その自動車関連株を全部チェックしてみましたけども、
はい、
5、6銘柄だったんですかね、
うん、
ちゃんといいのがありましたよ、
はい
はい、
でそれに関して言えばですね、はい、この毎週毎週、一銘柄で注目銘柄ということを挙げていただいてるんですけれども、はい、結構自動車部品なんてのも多いですよね。
そうですね、
選んでいただいてるの
ね、関連株
ね、関連株はね、
だから円高を理由に売り込まれましたけれども、はい、またそれらが復活することはね、うんうん、見込めますよね、
はい、
でもその今ね上がってるっていうか、やっぱり、はい、為替がどちらに転んでも強いというふうな銘柄というのはやっぱりいいわけだから、はい、それはやっぱり内需性の強い株の方がね、うん、どちらに転んでも強いんですよね、
はい、
まあ、だからゲームだとか、うん、もう為替なんか関係なしにゲームやってるじゃないですか、みんな。
いや、そうですね、
パソコンゲームだとか、はい、でも全然関係ないんだから、為替なんか、
うんうんうん
ね、
うん、でもゲームの、いわゆるソフトメーカーの方なんかでも、海外の買収したりなんかしてるからね。
そういうのもありますけど
ね。ありますよね。
あんまりだから拡大しない方がいいですよね。まあ、国内はやっぱり素晴らしい市場なんですよね。
1億2000万人ぐらいいるんですもんね。
そうそうそう、
以上いるんですからね。
コナミだって、それで上がってるんですから。それであと、体を鍛える。
うん、
体を鍛える。顔すれば関係ないじゃないですか。顔すれば下がっちゃったって言いながら、こうバーベルぶち上げてなんかして、筋肉もりもり、腹が割れたとかなんとか言ってる。腹筋が割れたとか言ってる人結構いらっしゃるでしょ
う、
はい、61.70 だったって、
ほう、
ね、そういうふうな方はさ、ね、関係なしに生きてんじゃないの。そういう人がいっぱい来るんですよ。
あ、そうですね。
ね、
で為替なんて普段の生活、我々の生活からすれば、はい、海外旅行に行ったりなんかする限りあんまり関係ないですもんね。
関係ないんだよ。
まあガソリンが安くなったりとかね、
あ、それはあります
ね、多少はあるんですけれども、
そうですね、
そんな恩恵は被ってるのかどうかよくわからないような生活でしてるわけですもんね。
そうですね、
うん、はい、だからまあそういうところで一喜一憂するものもするよりも、だったら内地最初から無償の矛先向けた方がいいっていうことですねそれで、はい、今日は何を、そういうことを言っておいて、
あ、そうか、
そういうことを言っておいて内地じゃないような株を出してきたら信頼を失いますね
今日、
はい、
今日はね、はい、ウェザーニュース、
あ、4825ウェザーニュースですね。
4825
番号が4825のウェザーニュース、2186円ですかね。4825 21円高。
これも以前やったことあるんですけど、
はい、
株価はこう結構上下動が激し大きいですけど、うんうん、でもねずっと高値圏を維持し続けてるんですよね、
はい、
でこれはほらやはり ね猛暑なわけですから、
はい、
もう本当に下手に外へ出たらさ、
うん、
もう熱帯地方なんだからね、若いのドアを開けたら熱帯地方だからね、
うん、
ですから下手するとさ死ぬかもしれないじゃないですか、ね、ですからそれ考えると天気がものすごく気になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこれからね、はい、秋になって冬になって、はい、今度極寒になるかもしれませんからとにかくね、それから皆さん本当に天気にね、うん、ものすごく神経質になってるわけですよ。当たり前だ、死ぬかもしれないんだから、
うん、
ね、
うん、
ですからね、はい、ここは携帯でね、はい、個人の人がね、
はい、
この天気情報をね、読めるというか、
うん、
教えてもらうね、はい、サイトに、有料制ですけど結構入ってるんで、
うん、
それ NHK とかテレビ見りゃいいじゃないかと思うでしょ、
うん、
それはでも神奈川県はとかさ、東京都はとか言ってるわけだから、私が住んでるここのところはって何も言ってくれないじゃないですか、
うんうん、
だから、うん、ご商売やってらっしゃる方なんかはね、赤坂のため池のところはどうかっていうふうになって、ため池のところが分かるようになるわけです、
うん、
そのためにね結構会員がどんどん増えてるんです、
うん、だからあれですよ、商売アイスクリーム屋さんだってなんだってね、
いや本当だよ、仕入れに、
うん、仕入れにね問題でしょ、
そうだ、
ね、
うん、そうですよ、無断仕入れたりなんかしてたらね、
うん、
このね会員券代というか、はい、会員代、
うん、
携帯のね、
はい、
情報をもらうのよりずっとね、
うん、
損失しますからね、
うん、
だから利用者は多いんですよ、
はい、
そういうところにだから為替関係ないでしょ、
うん、
ね、
はい、為替関係ないです、まあ国内、
まあ、全く関係ないことないけど、
まあ、まあ、でも何にこれが為替や観光税がちょっとピンとは来ないんですけれども、
やっぱり天気知りたいですよね、
うん、でなんかあれですね、このウェザーニュースっていうのは、はい、天気ばかりじゃなくて、電力量のこれ節電のあれによって使用の、まあそれは温度によるんでしょうけどね、予想もしてるらしいですね最近。
あ、そうなの、
うん、
それはちょっと知らないんだ
けど、まあ暑ければ使うっていうことでこう出てくるんじゃないですか。
ああ、それはあるね、
うん、
うん、それはそうだよね。
だからいろんなテレビ局なんかでも朝ニュースでこう使ってるわけじゃないですか、
はいはい、
あれ予想をね、
はいはい、
あれっていうのは上さんにお金払ってるんですかね。温度とかそういうのといろいろこう見合いで出してくるんでしょうね。
そこまで分かりませんけど、ウェザーニュースはでも画期的ですよ。うん、衛星を自分のところで上げて、そして北極航路っていうのをね、うん、どこをどうルート行ったら、北極航路は要するに中東のところを通るよりね、はい、北極航路がいいっていうのはあるらしいよ。その航路をね、教えてくれたりしてるんですよ。その氷山とかぶつからない気候とかさ、ちょうどね、見極めて、でこのコースを行けばガソリンでかからないと。
あ、飛行機のこう
飛行機じゃなくて船なんか。
あ、船。
船がものすごいだから、こう海運会社がものすごい使うんですよ。
はい、あ、近頃巨大な台風が来たりなんかしてね、海の上で。そうそうそう、それを避けるためにはどこへ行
く。そうそう。で北極航路をなんかね、ここはそれこそ教えてくれたりしてるんですよ。
今度北極の方で。なんか大きな氷山がね漂流し始めた、そういうのもそういう情報も教えてくるんですかね。
そうそう、それを分けて、それは大変じゃないですか。衛星かなんかで見てんのかなんか知らないですけど、いずれにしてもそういうことをやってるんですよ。
もういずれにしろこの天気予報っていうのは全ての産業にもそうですし、人間の体、命にも関わってきますもんね。
そうですよね。本当にもう命がけの時代ですから、一歩外出ると、熱帯、
熱帯。
そうですよ、もう温帯じゃないからね、亜熱帯でもないよね。
まあ、このところね、朝晩はちょっとはいい感じになってきたかなって感じますね。湿度が高かったりなんかしてね。
そうですよね。
まあ、まだ我々東京の赤坂というところにいるんですが、そこではね、お盆の帰省がまだ始まってなくて、
そうですね、
閑散としてるんですけれども。
そうですね、人の姿があまり見ないですね。
また人が増えてくるとですね、それだけでも暑い感じになってきますもんね。
本当だね。
電車なんかでもね、今はまだ結構涼しくてね、いいんですけれども。まあせめても学生がもう少し休んでくれることだけはね、電車のラッシュを緩和してくれるかなと思うんですが、
だからもう本当にね、天気が気になりますよ、
ね。
それをだからスポットでこう分かるってことが大きいですよね。
で、ウェザーニュース4825、
あ、そうだっけ、
はい、4825、
そうです ね、
はい、4825、今日は北山さんの注目の一つということですね。内需型ですね、まさに。
最後でございます。
はい、それでね、生き死にかかっちゃうし、はい、そこまでいかなくても、はい、自分が知りたいところの時点の
知りたいところって言った、
はい、
知りたい、
知りたい、
知りたいでしょ、
知りたいところです。
はい、
僕はアナウンサーじゃないもんで、どうも滑舌ってやつが悪くですね。
私がわざと聞いた
ということで、また次にはですね、よりよりと言いますも、また個別銘柄の話を続けていますんで、ちょっとお知らせに行かさせてもらいます。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチン。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩、スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富で、さらに天然の有機体硫黄成分の一つ MSM も含んでいます。価格もラジオ日経特価でとってもお得です。300粒の1ヶ月分1本が3980円、3ヶ月分3本セットがなんとラジオ日経特価1800円、1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、18000円です。6本セットですと1日あたり100円です。いずれもお届けには送料700円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコンドロイチン、お求めはラジオ日経事業部 03-3583-8300、 03-3583-8300 まで。
はい、 い、ということでここからのコーナーはまたその個別株いろいろ話をしていきたいと思います。ここのコーナーはですね、卑弥呼のお告げのコーナーで、その時に何を使うかと言いましたら、卑弥呼の決断というですね、株式分析ソフト、
そうです、
これを、私の場合で、北浜さんは違いますけど、私の場合にはこの師として仰ぎですね、それはなぜかというと、この株式分析ソフト卑弥呼の決断を、プロデュースしたのは北浜さんですもんね。
あのね、これやっぱりね、自分がね、こうある点限界があると思ったんですよね、はい、いろいろこう銘柄がどんどん毎年増えてくるんですよね。そうすると全部をこう網羅してこう全部正確に見るっていうのがやっぱり難しくなってきてね、うんうん、なんかいい手はないかということでね、はい、こう開発することを考えてですね、はい、まあ、今やですね、右腕といいますか、うん、参謀といいますかね、うん、そういう感じになってますけどね。
そうですよね、はい、一部上場だけで1700数字銘柄、それでそれこそジャスダック並んだ加えたらですね、すごい銘柄で
3000いくらあります
よね。そうですね、それはもう人知を超えた、
そういうことなんですよ ね、
もう領域ですよね。
そう、どういう株が上がりそうかとか、はい、上がり下がりそうかとかね、はい、そういうのをちょっといちいちね、やっぱり一日ね、全てをこうチェックできません
よね。できませんよね。
そうですよね。
それでなおチェックできない時に限って取りこぼしがあるんですよね。
そうなんですよ。それ
千七百いくつもあると。
そうなんですよね。気を配ったつもりでもね、やはりそういうことはありますよ、ね。
で、その株がね、みんな知らないうちにパーッと上がってったりとかね。
うん。悔しい思いしてるね。で、悔しい思いするのはいいんだけども、はい、私のこれまで失敗で言うとね、そういう株をとにかく追いかけて買いたくなるんだよ、結局。悔しいけりゃ悔しいほど。でそこで失敗が起こると、
適切な買い時期もわからなくなっちゃうわけですね。
そうもう過ぎてるとね、なおさら人間はね、買いたくなるんですよ、もっと早く気がつきゃなっていう感じがありますから
。それね、まあそういう意味で言いますと、この卑弥呼の決断、
はい、
これは北浜さんの後悔と何ですか、なんか、
まあそういう
の結晶ですね。
そういうことですよね。
うん、
だからそれをこれを使えるようになってからね、はい、取りこぼしが少なくなりましたね、正直。
でこれがまたいいのはですね、はい、そのいろんなデータに基づいて瞬時に、まあ、株価を判断してですね、なおかつこういう銘柄がいいですよ、なんとかですよっていう指示を的確に出してくれるわけですよね。
全体についてもやはり、ね、
はい、全体についてもね、
そうまず全体がどうかってことでしょ、はい、例えば今だとね、はい、これポイントがこう出てくるんですけど、35というポイントなんですけど、これはそのリスクが低くなってますよということなんですけどね、こう下降のペースが落ちてきましたと、相場反転のタイミング近しと、直近の高値より5ないし6ヶ月経過しておれば間違いなく底入れ近しでありますと、買い出動の準備をとなってるわけですよ。確かね、校長がね、はい、瀬島さんがですね、はい、先週のあの番組で青い棒が立つんだって盛んに言ってたよ、
なんかおっしゃってましたよね。また今週もですね、この卑弥呼の決断の販売元であります、証券スクロービジネスの瀬島校長にねお越しいただいてます、
はい、
なんかおっしゃってましたよね、
はい、
で実は僕はあの時理解できなかったんですよ。
あ、
何が青い棒だと思って、これ何なんですかこれ。確かに今我々の前にね、このパソコンがありまして、そこに青い棒がこう表示されたその日経平均の
いい買い場が来るよって校長確か
青い棒の話を盛んに
言ってたんですよね。今日たまたまそうなってるでしょ、今表示したところ、そうなったってことです。
どういうこと、買い場ってことですか。
そういうことです、
ね、あれ予想通りに
底見安になった銘柄を狙いましょうというところですね、
はい、
はい、だからこうやって教えてくれるでしょ、だから非常にこうなんか安心感がありますよね。
これは青い棒って別に何も瀬下校長が言ってるわけじゃなくて、卑弥呼の決断ってソフトが出してたわけですよね。
そういうのがこれから出る可能性ありますよと、出るの待ちましょうねってことだったよね、
出そうですよ
ということをおっしゃったわけですね。で案の定出たと、出たなんてお化けみたいです
いやだから出ただから、よしこれからここに書いてありますように、卑弥呼が書いてありますようにね、買い出動の準備をなんだから、
となってきたら人情としてはですね、
はいはい、
どんな銘柄を買えるのかなんて思っちゃいますよね。
それは
そういうのもこの卑弥呼の決断はスポンと出してくれるわけですよね。
そういうことですね、毎日毎日ですね、そういう例えば天のお告げとか地のお告げとかありますからね、そこがね表示してくれてましてね、そうですね、今週昨日はね、それがありませんでしたけどね、でもその 先週の末にね、うん、結構たくさんね表示されたんですよ、うんうんうん、あの土曜日私ね、
はい、
そうですね、あの何でしょうかね、それをこうチェックしたんです、うんうん、谷のお告げ、今底根県にある
あの銘柄は
っていうのね、うん、こうやりましたんですけど、うんうん、結構ありましてね、
はい、
ですね、あの
今北山さんがですね、はい、非常に扱いやすいソフトなんですけれども、北山さんがちょこちょこっと操作してまして、ね、どんどん出てきますね、データが ね、
いろんな銘柄ありましたけど、はい、その中私がねちょっとチェックしてみたんですけども、はい、あの例えば日野自動車とかね、うんうん、ヤマハ発動機だとか、ね、はい、まあ、高島屋とかね、うん、丸紅とかね、うんうん、非常にこう代表的な銘柄が結構出てました、ね、
はい、
ですからそれはもう、つまり今週から上がる可能性があるよというのを示唆してる、うん、あのなんて言いますか、教えてくれるね、
はい、
データでしたけどね、うん、ですからまあそんな感じで見ていけば、
三越伊勢丹なんかも出てましたよね。
そうですよね、
うんうんうん、
三越伊勢丹は上がってますけど、これはもうすでに結構いい動きですよ今日あたりは。三越伊勢丹は何番だったですかね、あの
これは11日あたりに確か出てたと思いましたよ、
先週ですか、
はい、
うん、
コード番号がすぐだね、あ、3099だね、3099ですから、
うん、でこれはコード番号を入れるとすぐその銘柄にが出てきてですね、いろんなことが分かると、非常に
そうそうそうそう
単純明快な、操作の仕方ですね。
3099でしょ、
はい、
3099、
うん、それが三越伊勢丹ですね。
そうそう、
810円、あ、そこねで、そのままボーンと上がってますね。
そういうことですよね、
はい、
あの
だからそこね、ひげが下に抜けてるところを見ますと、やっぱりいつぐらいですか、まあ、9日から13ぐらいの間でしょうかね、11ぐらいでしょうかね。
そういうことですよね、
うん、
あのまあ、こんな風にね、
はい、
教えてくれますから、
うん、
あのそれをもう少しね、この卑弥呼だけで 100% 頼るってわけできませんから、はい、まあ、あの自分のね経験則を加えていただいて、う
ん、これあれですね、少し言ったのは12日から出来高がバーンっていって、あ、もう窓が開いちゃってますね。
そうですね、
うん、
ですからそれを、ね、それをこう教えてくれてるという形ですよね、
はい、
ですからもうあのこれでね、自分のその考えとですよ、
はい、
この卑弥呼のがね教えてくれるものとね、
うん、
2つこう合わせて考えていけばいいんじゃないでしょうか、
非常にあの頼りになる分析ソフトですよね。
喜ばれてます
、はい、そうですよ、
はい、
本当に本当に、
はい、であの今この卑弥呼の決断というソフトはですね、会員制で皆さんにご利用いただくことになっておりまして、月額利用料がですね19,800円で、その会員になりますと卑弥呼投資家クラブというところに自動的にご入会されてですね、そうしますといろんな、まあ、この卑弥呼をただ使うだけではなくてですね、株式の投資の相談にも証券スクールビジネスの政治もこちらが乗ってくれるってことですよね。
はい、
うん、なかなか至れり尽くせり、
はい、
まあ一人でですねこの卑弥呼の決断と向き合ってやってるよりも、何かの時にはやっぱり人の言葉を聞いた方がいい局面もありますもんね。
そうですね、
うん、
まあ、心配になる時ありますからね、今回のようなこう下げもそうですしね、うん、
はい、
以前のその震災の直後もそうですよね、
うんうん、それでこの19,800円、まあ、データ料年間22,000円あとかかるんですね、
はい、
まあ、ご利用になっている間19,800円ということで、非常にいい銘柄がこれで見つけられると、なおかつその卑弥呼投資クラブに入られるということで、校長の方に電話をかければですね、
そうですね、今ちょうど5銘柄、はい、あのあなたの持ち株診断5銘柄ということで、
うん、
皆さんの心配な気になる銘柄、お受けしておりますので、
あ、それはいわゆる、特別キャンペーンみたいなもんですよね、
はい、はい、郵送で
無料で、
無料でね、
無料ですね、
はい、証券スクロービジネス東京0335892481、東京0335892481に、電話をおかけになっていただければ、その卑弥呼の決断の中身だけではなくてですね、今のキャンペーン、政治も校長が言ってた、5銘柄をですね、お持ちの5銘柄を卑弥呼が診断してくれる、
そうですね、
でその結果を皆様に、
郵
送でお送りすると、
はい
ですね、結構心配なところも多いでしょうからね、この相場ね、
一人でやってるとなかなかね、
うん、
決断つかないところはあると思います、
はい、
やはり相談する先があるというのは、うん、心強いんじゃないかと思います、うん、
で、あくまでもその5銘柄、私はこういう銘柄持ってるよって、まあ電話でもそれはいいんですね。
はい。
言っていただくたら、それに関してこう後で調べてですね、卑弥呼の決断で調べて、その結果を郵送でお送りするってことですね。
はい、そうです。うん、
これ卑弥呼の決断は確かにね、使いやすいですし、ズバッという判断をしてくれますもんね、
はい、
これコメントで、まあはい、指標そのものが読める方はね、うん、それを読んでいただくのがいいんですけども、はい、まあ、読めない時もありますよね、
うんうん、
ですからそれをそのちゃんと日本語でね、
はい、
いろいろ言ってくれますから、ね、まあ、そういう点ね、うん、助かりますよね、
うん、
私もいちいち、ね、全部をこう判断するというのは難しいものですから、
はい、
卑弥呼のね、このお告げそのものをね、うん、割合重視しているということですよね、
うん、まあ、その卑弥呼の決断もという株式総統で北浜さんがプロデュースしたということですね。
はい、そうです。
今まで三十数年間の全ての知恵を叩き込みですね、
はい、
どういうところを見たらね、指数なんかもこれが有効なものであるかっていうのを入れてあるわけですもんね。
これね、本当に使ってみていただけばいいですから、うん、はい、まあ、できたらね、都内に近い方とかね、都内の周辺の方なんかはですよ、
うん、
時間があったらね、うん、学校に来て直接ね、はい、こういじってみればいいですよね、どんなものか分かります
ね。証券スクロービジネス東京の赤坂ですもんね。
そうです、
うちではなくて TBS のに近いんですけどね、
赤坂サカスに近いです、
上から読んでも赤坂サカス、下から読んでも赤坂サカス、
あそこに美味しいケーキ屋さんがあるんだよ、はい、
ほう、
学校行った帰りいつもあるかって書いて
もう TBS はめったに近づかないんですよ。
あ、そうか、
商売絡みで
もあそうかそうかライブだもんね、はい、
まあ、いずれにしてもその証券スクロービジネス東京03-3589-2481にぜひ、電話をお電話をしていただきたいと思いますね。
5銘柄
5銘柄
無料で
無料でね、はい、ということで今日は暑くてあと3分あるんですけれども、これ株どうでしょうかね、好調も含めて好調どう思いますか、今の株式市場。
なかなか先が読みづらいところで、商いが少ないということはやはり、U ターンで戻ってきて皆さんが市場に参加するまでしばらくこんな調子かなという感じですかね、うん、
あ、それはひょっとしたらその独自の決断であって、卑弥呼はですね、そこでだと言ってますよ。
そうですね、
早く帰ってきてくれるんですよ、早く帰ってきたほうがいつまでもですね、まあお盆はちゃんとね、ご先祖様をね、こうあれしたら、お戻りになってすぐに投資に励む、これ
ほら、はい、トピックスもそう言ってますよね、会出動の準備を、
はい、
トピックスについての卑弥呼のお告げもね、
うん、
そうなってますよね、
はい、
日経平均だけじゃなくて
ですね、うんうんうん、
でこういうふうに揃ってますから、
はい、
まあ会出動の準備なんですよ。
じゃあまだ準備の段階なわけですね。
まあ出動してもいいですよものによって
ですね、でそこで拾いたいですもんね、そこで、
うん、
これまでね結構、
でもこんなに言ってくれるのはないですよ、はい、他に、
今
こういう出動の準備しましょう
って、はい、そうですね、銘柄も具体的に
挙げ
てくれる、
ね、
はい、
はい、うん、
ないと思いますね、
うん、比べてみてほしいですよ正直言って。
なんと比べればいいんですか。
いやよくわかんないけどさ、
うんうん、いやこれ本当にね、親切設計ですよね。
いやそうですよ、だって自分が、うん、私楽できるようにやってありますからね、はい、あまり苦労しなくて済むようにね、
まあ、ぜひその東京03-3589-2481にお電話をおかけになってですね、
そうですね、5銘柄診断、
特別キャンペーンの5銘柄診断と、まあこのソフトをお買い求めのご希望の方はですね、校長の方にいろいろご相談をされたらと思いますね。
電話いただきたいですね、
ぜひね、はい、電話をいただきたいですね、ということでもう番組はあと1分13秒になりました。なんか私も先週休んでたんでね。
あ、なんか東北地方に行かれたってことですけど。
ええー、被災地をちょっとに入ってきましてね。
あ、どうでした
か。いや、大変ですね。
あ、
あれはね、なかなか東北の方々頑張れ東北とかなんか言ってますけれども、もう東北の方頑張らないでいいですよ。我々が頑張りますからって感じですよね。
あ、それはね、あんまり頑張りすぎてもあれですもんね。限界がありますよね。
限界ありますよね。
で、
それを超えてますよね。
疲れちゃうね。
疲れちゃいますよね。だからのんびりしててくださいよ。
うんうん、
頑張るのは他の方が頑張りましょうって。他の日本がねって感じですよね。
あ、そう言ってあげたいですね。
そうですよね。はい。
あ、福井さん実際行かれてね、それはもうリアリティのある言葉ですね。
いや、本当にね、まあ、大変ですね。ということで時間も参りましたので、北山さん今日はどうもありがとうございました。
先生
もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次は桜井さんの番組ですね。
あ、これもね、はい、充実してますよ。
ぜひ聞いていただきたいですね。はい、はい、どうも失礼します。